ナイスガイと
老害の
ボードゲーム概論。
はい、どうも、老害担当のヒロシです。
どうも、ナイスガイ担当の小林です。
いや、そこは担当じゃなくてナイスガイ、本物のナイスガイかつ担当ということで、はい、まあ僕と小林さんなんですけれども、
はい、はい、頑張ります、はい、
今回はですね、例の企画の第3弾ということで、欲しいゲームがたくさんあるけれども、まあいろいろな都合があるので全部は買えないから、じゃあどれか一つだけ買うことにしましょうという、そうですね、ボードゲームの泥沼にすっかりハマった人が誰しも通る悩みをですね、まあ直面する悩みの一つのこう回答を、まあ、示そうという、そういういくつか候補を挙げて、そのうちどれか一つだけを買うことにすると。で、まあお互いにそれをプレゼンし合って、まあこういうのが欲しいんだけどもっていうふうに言い合った上で、じゃあこれ買ったらいいんじゃないっていうふうにこう道を示すっていう、そういう企画ですね。
そうですね。まあ、前回まではちょっと全部買えばいいとか、欲しいやつ買えばいいみたいな話になりがちだったんですけど。
いや、結果買っただけで、そういう結論には別になってないような。まあ、それ以外のものを買っちゃいけないということも別になかったですからね。まあ、
そうですね。でも今回はテーマがテーマなので、多分まあ、はい、本当に一つになるかもしれないですね。
あ、そうですね。最初が、2人用のゲーム。
はい。
で、次、次回が、前回が3人用のゲーム。
はい。
で、今回が6人用のゲームなんですけども、まあ6人専用っていうのはちょっと選択肢があまりにも狭いので、6人で遊ぶといい感じのゲームというぐらいまでちょっとぼやかして設定をしてみました。はい。はい、まあ6人で遊びたいゲームと、僕らが6人で遊びたいよって思ってるゲームをいくつか挙げて、そのうち1つをじゃあこれ買っていいよっていう風にお許しをもらうと、はい、そういう体ですね。
6人でまずボードゲームをやる機会が僕そんなに多くないですかね。
まあ6人になると3人ずつに分けたいなと僕も思うところではありますね、うん、
まあ、でもまあ3人のゲームも、3人ゲームの回に話が出ましたが、若干こう、
はい、
ゲーム3人用のゲームが少ないというところもあるんで、まあ、6人ゲーが、うん、いいゲームがあれば、まあ選択肢も広がるのかなとは思うんですけど。
はいはい。
なんかですね。
まあいろんなゲームがあれば、いろんなシチュエーションに対応することができますからね。
そうですね。
いろんなゲームを持ってるのは大事ということですね。
そうですね。ボードゲームからモチベーションも上がりますね。
そうそうそうね。役に立つと思えば、今多少辛くても頑張ろうじゃないかと、そういう気にもなるってもんですよ。
そうですよ。だんだんこう積んであるゲームがこううず高く。塔のようになっていっても、いつか使うと思えば買うことができますよ。
何の心配もいりませんね。それでですね、じゃあ僕の方から今日はどういったものが欲しいかというのを発表していきたいんですが、はい、まあその6人で遊べるっていうところで、
はい、
まあだいぶ選択肢が狭かったんですけれども、まあ遊べるだけじゃなくて、まあ、6人で遊ぶといいよっていうものがやっぱり必要だなということで、いろいろ調べてたんですけども、まずはですね、これは有名タイトルと言っていいと思うんですけれども、ピクショナリ
ー
ですね。多分名前ぐらいはボードゲームをたしなむものとして聞いたことあるよっていうタイトルかなとは思うんですけども、
はい、
実物は比較的見かけることが少ないなと、最近見かけることが少ないんじゃないかなと思いまして、
ね、
僕も遊ばせてもらったこともなくて、で、なんだったかな、前に多分横浜のボードゲームリサイクルキューブで置いてあったのをどうしようかなってちょっと悩んだぐらいの感じの距離感なんですけれども、うん、いわゆるお絵かきゲームですね。
そうですよね。
はいはい。
本当に古典ですよね。ピクショナリーっていうと。
そうですね。多分、初版が80年代かな？なので、まあ30年ぐらい前のゲームということになりますね。そう。ざっくりどんなゲームかっていうと、 まあ、一応スゴロク状になっていて、うん、でまあその、ま、マスのスゴロク状にこうなっていて、そこを進んでいて駒が進んでいって、でそのあるマスに止まると、で止まるとそのマスにはこう指定されたカテゴリーっていうものがあって、でそのカテゴリーに合致した人とのお題が出されて、でそのお題をでこれチームでやるんですね。
はい、
でチームでプレイするので、1人がそのお題を見て絵を描きますと。で、それをチームメートが何であるかというのを読み取ると。というのはそんなゲームですね。
じゃあ、あれですね、こう、最近で言うとこうコードネームとか、みたいなね、こうチームに分かれて、こう、お題を当て合う。
うん。
そのゲームの、まあ本当に、こう、なんですかね、ご先祖様でもないですけど、すごいおじいちゃんというか。
うん、っていうような
立ち位置
でいいんじゃないですかね。
こう昔のゲームってみんなすごろく好きですよね。
そういえばそうですね。
イメージ
ですからね、やっぱりね、子供の頃に、
かもしれない、
うん、ボードゲームって言ってやっぱりすごろく感はあったなと。まあ、やっぱりその人生ゲームだったりとか、モノポリなんかも、ああいうのもすごろく要素ありますもんね。
ありますね。
はい、というまずピクショナリー。
はい。
でちなみにこれってあのなんか元々の権利を持ってるところが倒産して、現在なんか権利関係がよく分かんないことになってるみたいな話で、再販困難みたいなお話も聞くんですが、なので比較的、お高い値段で流通していることが多いという話です。でもう一つがですね、これは金作ですね。去年発表されたタイトルで、シークレットヒトラーというものなんですけども、
あの名前というか、あの何ですか、PDF 版は見ました。
あ、そうですか。
はい
はいはい。これはいわゆるこう招待引徳系のゲームで、対応人数が5人から10人ということで、まあ、結構広いんですけれども、でベスト人数がですね、一応まあ6人。まあ、ベストは12になってるんですけども、一応おすすめが6人から10人ってことになってるんで、6人対応ということで、今回捉えてるんですけども、1930年代のドイツが舞台になっていて、で、まあそこで、ファシスト、で、リベラル、あとシークレットヒトラーという3つの陣営に分かれて、陣営プラス役職ですね。シークレットヒトラーっていうのはまあ1人なので、で、それでファシスト同士はこう、お互いに誰がファシストであるかっていうのが分かっていて、で、ついでにシークレットヒトラーですね、こう隠れたヒトラーが誰かっていうのは知ってるという状態でゲームが始まって、で、シークレットヒトラーは、シークレットヒトラーとリベラルを担当するプレイヤーは、自分が何者であるかっていうこと以外は分からないと。で、それでゲーム中は、まあ、ラウンド中に大統領と首相が任命されて、で、まあ、リベラルなのか、あるいはそのファシスティックな、法律が通る、まあ、そういう法律を通すと。で、それでリベラルの方は、5つのリベラルな、法律が通った場合に、通った場合か、あるいはそのシークレットヒトラーを暗殺した場合に勝利して、で、ファシストの方は6つのファシスティックな法律を通すか、あるいは3つのそのファシスティックな法律を通した上で、シークレットヒトラーを首相にすることで勝利するっていう、そういう設定のゲームですね。まあちょっと変わった人狼系のものとして面白そうだなというふうに思ってピックアップしてみました。
なんかレジスタンスとかとかなり構成が近そうですけど、でもなんかシークレットヒトラーの扱いがまた独特ですね。
うん、そうですね。その本人は誰が仲間かわからない状態で、でファシスト同士がその人物をこうどんどん首相に任命しようというふうに、首相あるいはまあ大統領に、ね、任命するようにこう動いていくっていう、まあでもあんまりあからさまにやるとあいつもしかしてっていうふうに思われちゃうっていう、その辺はなんかうまく機能しそうな感じがしますね。
そうです ね、そしてリベラルの方が暗殺してくるんですね。怖い。
うん、そう、あ、なんかね、暗殺っていう言葉があるんで、多分、吊るすところがあるんじゃないかなと。というのが2つ目、シークレットヒトラー。そして、最後がですね、最後は、これですね、ザ・ワールドカップ・ゲームというやつなんですけれども、
はい。
はい、これ2006年の、ブラジルワールドカップの年に発売されたタイトルなんですけれども、
はい。
これまあ3人から16人という非常に幅の広いプレイ人数なんですけども、対応プレイ人数なんですけども、6人が一応ベストということになっているので、まあこれだなと。6人で、まあ3人から16人でプレイ時間180分ってこれどうなってんだっていう感じはするんですけども。で、まあカテゴリーがスポーツで、で、メカニズムがタイルプレイスメントっていうだけで、はい、どうやって遊ぶかちょっとよくわかんないんですけども、レビューとか読んでみても、これは、ゲーマーにはちょっと物足りないかもしれないけども、いいゲームだよっていうような感じの、結構ですね、評価してるのはわかるんだけど、どんなゲームかよくわからないというのが、2、3レビュー読んだだけでは、その状態が一向に解消されなかったんですけれども、なんだろう、ドイツゲーム的な要素を、取り入れたというか、まあ、消化したフットボールゲームと、まあ、サッカーをテーマにしたゲームっていうのは多分日本のエポック社だったりとかバンダイだったりとかつくばホビーだったりとかがこうちょくちょく出したみたいなあんな感じでいろんなゲームっていうのがあったと思うんですけども、そういったものではなくて、まあ、いわゆるこうユーロゲーム、ドイツゲームの、まあ、薫陶を受けた作品であるというふうに言われていて、で、ですね、1930年か、最初のワールドカップ、ウルグアイでのワールドカップと、それは1時間で遊べると。あと、2002年の日韓共催ワールドカップですね。この2つをこう再現することができるっていうのが、このベーシックなザ・ワールドカップゲームの内容だそうで。で、拡張がですね、たくさん出ているので、結構人気のタイトルだと思われるんですけれども、拡張がなんか6つぐらい出てるのかな？
すごいですね。
なんかカードゲームバージョンとかもあるみたいなんですけども。
すごいね。
一番新しい拡張が2010年なんで、南アフリカ大会ですね。をカバーしてるので、2014年が出てないので、さすがにもう勢いは落ちてるのかもしれないんですけども。
はい。
うん。で、やっぱり一応僕もサッカー好きな、ものとしてはですね、この2002年の日韓共催大会の方をプレイして、イタリアにちゃんと韓国を破らせるというですね、そういうミッションを達成しないといけないと、もう韓国をグループリーグで敗退させてやらなきゃならんだと、まあそういうプレイができないかよくわかんないんですけれども。
ただ、あれなんですか、決勝戦だけやるとかじゃなくて、こう、その、大会の、そのリーグなりを再現できる。
うん、リーグをそうですね、再現するようですね。
それは確かに1時間とか2時間とかかかっちゃうかもしれないですね。
ちなみに日韓の方は3時間という設定になってますね。
おお。
多分あんまり詳しくないんですけども、多分参加チームが増えたりとかしてるっていうのもあるんじゃないかなと。
あ、なるほど。
時代によって、この先は、今32チームですけど、これ48チームにしようとかそういう話もあるんで、そうなってくると、これの新作が、16年後とかに出た場合には、プレイ時間5時間とか6時間とか、なってるかもしれませんね。
そのプレイ時間で、ゲーマーには物足りないけど、いいゲームとして評価され続けてたってすごいですね。
そうですね。
ライトゲーマーというか、サッカーファンみたいな人が、
うん、
こぞって勝てたんです
か？なんか16人も集まったらば、3チームぐらい組んで、太さでもした方が楽しいんじゃないかとかっていう気も。するはするんですけども。
できますからね。
できますね。人数的にはできますね。はい。というのが、3つ僕の6人で遊んだら良さそうなゲームの候補です。
はい。
では、小林さんのターンということで。
はい。僕はですね、最近、おもげをいろいろ買い始めていまして。
はい。
まあ、そんなこともあってですね、せっかく6人集まって、まあ、3-3でこうサクサクっと回すんじゃなく6人でやるんであれば、まあ、またおもげを買ってみたいなという気持ちがあり。
じっくりと積んでやろうと。
はい。 だって6人で席囲んで、あれじゃないですか。なんか、サクッと笑、まあ、サクッと出せるゲームは逆に持ってるっていうのもあるんですかね。あの、パーティーゲームで6人だと、まあ、それなりに持ってはいるのでっていうのもあるんですよ。まあ、じっくり、まあ、やれるものもあっていいのかなと思っていてですね。まあ、そんな中で、5つほど重げでですね。
はいはい。
6人でもできるやつとか、まあ、最近出たやつとか、まあ、昔から気になったやつなんかがあったので、ピックアップし、してみました。
欲しいものいっぱいですね。
いっぱいですね。まあ、逆に言えば、欲しいんですけど、重すぎて、ずっと敬遠してたみたいなところもあるんですが。まあ、極端な重げじゃないやつとかも、から言っていくと、はい、ワイナリーの式ですかね。はいはいはい、最近完全に日本語版が出たの、ビティカルチャーっていう名前でも流通してたやつですね。うんうん、これとかだと、まあ、1から6人で、通常だと45分から90分って箱には書いてあるんですかね。なので、まあそんなに、ちょっとやったことがないんで、どれもやったことないとあれなんですが、実際のプレイ感がわからないんですが、まあ多分すごい重すぎるほどではないんだろうなと思ってはいるものの、ちょっとどうしようかなと思っていたら、最近日本語版が出たので、それ気になってるというのが、まあ、一つと。
そうですね。このタイミングでぜひ買っておきたいところですね。
はい。また、こう、何かの間違いで再販されなくなっちゃったら大変なことですからね。
そうですね。カードに確か、それなりに文章があるということなので、日本語化されてる方が遊びやすいのは間違いないという種類のゲームではあるようですね。
そうですよね。その辺もちょっとあって、日本語版はちょっと欲しいなと思っていて、ありますね。で、同じように確かこの辺も日本語版でしたと思うんですが、ルーム25。
はいはいはい。
はい、なんか脱出ゲームっぽいノリだったかなと思うんですが。
う
ん、
そうですね。
ちょっとテーマが独特なので気になっててですね。
よく言われるのが、まあ、映画キューブ
の
世界観を意識してるんじゃないかと。
はい。
いうゲームですね。
そうですね。そういうなんか、ちょっと独特の世界観があると、うん、まあ、普段のゲームとまた目先も変わっていいかな、なんていうのは、ちょっと思っていつつ、ただ、まあ、他のゲームとプレイ感が違いすぎちゃうかなっていうのもあって、ちょっと逆に敬遠してたところでもあったんですけど、まあ、これも、気になってるものの一つですね。
これなんか小林さんの水曜の、はい、仕事帰りのゲーム会なんかでもこう回せるぐらいの重さだし、
ああ、やっぱりそれぐらいですか。これぐらいだといけそうですかね。
いけます。そんなにルールも複雑じゃないですし、プレイもそんなに時間かかるもんでもないんで。
あ、本当ですか。
ええ。
じゃあこれはありかな。あ、そっか、そんなに重くないんですね、これ。なんか見た目がすごいなんか重そうな雰囲気してたので、敬遠してたんですけど、30分ぐらいか、意外
と。これむしろ軽いですよ。軽いですね。
あ、本当ですね。意外とサクサクなんですね。
協力ゲームとして考えたら、むしろかなり軽い方かもしれないですね。まあ、協力、うん、そうですね。一応協力ゲームですね。
はいはい。お、じゃあ、これは、あ、これはちょっと知れてよかったですね。なんか、すごいイメージだけで重げだと思っていた節があるので。
うんうん。あ、パッケージは確かにそういう雰囲気あるかもしれないですね。
そうなんですよ。なんかその辺で。
でも、実物もね、うん、結構小さいし。
あ、本当ですか。
いろいろと思ったほどでもないですよ。
じゃあちょっと一つ候補ですね。まあただ今回の趣旨としてはちょっと重ゲーを一つ買ってみたいかなという気持ちもあるんで、まあ別枠として、このそろそろそうすると重たくなってくるかなと思うんですけど、はい、エクリプス。
はいはいはい。
はい。ちょっと SF 感のあるそ
う
ですね。これなんかヒロシさんは結構以前いいよみたいに言われてましたっけ？これでしたっけ？
多分ね違う人ですね。
また別ですか。
そうですね。
そうか。なんか人さん SF
やったことないから。
あ、本当ですか。
ね、うん、まあそうなんですけども、大体この手のやつはちょっと SF 設定が安っぽいというか、ファンタジーっぽい感じになるので、そんなに僕は好きなタイプではないかなと。
なるほど、なるほど。そういうことか。そうですね。なんかちょっとポップなファンタジー寄りの SF ですよね、これ。
うん、こういうのがね、アメリカ人は好きなんだよなっていう
あ、なるほど、ね、そういうお国柄的なものもあり、
テレビシリーズとかで、まあ、はい、だから、スタートレックとかその辺の感じが近いんじゃないかなというふうに、 は思うところなんですけれども、別に嫌いじゃないんですけどもそうそう、でこれ自体もね評判はよく聞きますけれども、あの本当に重いけれども、面白い面白いって、
はい、変な重さになってくるともう水曜の回じゃなくて、うん、もうなんか個人的に夜な夜な6人無理、6人でもベスト6人とかでないと思うんですけど、まあ何か
4人6人なんで、
はい、
6人って条件をバッチリ満たしてるようですよ。
いけそうですかね、
うん、
じゃあぜひこれを6人集めて夜な夜なやってみたいなという、
一晩じゃ終わらないですからね。
そうですね。本当に相当重いって話を聞いて。いや、で、まあ相当重いでいくと、はい、あとはディプロマシーですね。
はいはいはい。
ディプロマシー。これも、相当重い。
重さナンバーワンですかね。かかる時間に関して言えばかなりのものですよね。はい、これ、それこそ半日だったりとか一晩かけて遊ぶようなゲームというイメージが、ありますね。
そうです よね。
あの、古さで言っても今回の中ではダントツですね。
あ、ですよね。もう古典ですよね、本当に。うん、そう、それもあって、古典だし、やって、一度やってみたいっていう怖いもの見たさです
ね。わかります、わかります。やっぱりね、もう今みたいにこういろんなボードゲームの情報が出てくる以前、はい、もう2000年以前とかからそのボードゲームっていうとこう正月休みに集まってディプロマシーをやって人間関係が壊れただなんだっていうそういう話って聞いてそれは怖いけどでも面白そうって思ったりとかしたもんですよね。小林さんもやっぱり同じような、
そうですね、
体験というか経験というか、まあそういったあの、はい、情報を得てるんじゃないかと思いますけども、
そうですね、本当にこの対人関係に影響するぐらいのガチガチの、これ交渉の部分なんですかね、対人関係影響するっていうのは。
そうですね、あのやっぱりね、あの裏切り当たり前、裏切り上等と、うん、
そりゃ半日かけてやって裏切り上等でやったらちょっとこうギスギスしてきますよね。
やっぱりね、あのしてやられた場合にはちょっと無口になっちゃったりとかしますもんね。これは死んだなと。
そう、でも、あの、そうなんですよ。これだって、1ゲームの時間がこう、普通30分から60分のことじゃないですか。
はいはい。
これが、箱に書かれてる数字なのかちょっとわからないんですが、300分から600分って書いてあってです
ね。600分ですよ。
この、ちょっとネットで拾った情報なんですけど。うん、で、これは桁が、文字通り桁が違うなと。
そうですね。劇場公開版の指輪物語は、あの、3部続けてみてもちょっと時間が余りますね。
そうですね。いや、これはちょっと。いや、でも、その前にあるじゃないですか、古典のゲームでコンポーネントも軽いし、うん、ルールもそこまで難しくもないって聞くので、
うんうん、
あの、値段的にも、普通に30分のゲームを買うと同じ値段で買えてしまったりして、
うんうんうん、
あの、怖いもの見たさ的には割とすぐ手を出せる範囲にあるので、
うん、せっかくだからあのディプロマシー50周年記念パックとかそういうちょっと珍しいやつとか探してみるのもいいんじゃないですか。
いいですね、ありそうですね、なんかそういう、
うん、売ってるかどうか分かんないけどそういうパッケージがあることは間違いないですね。
あ、本当ですか。いいです、そういうのもありですね。
でもあれですよね、あの交渉をする際に他の人がいる場所でやると聞こえてしまうので、はい、そうならないようにこう物理的に離れた場所、隔離された場所でその交渉が行えるようにするということで遊べる環境を整えるというのは、まあ、僕らはあの、ね、千葉の田舎に住んでるので余裕はありますけれども、
はい、
都会のワンルームみたいなところではちょっとできないというか、じゃあちょっと外に出てみたいな、
なるほど、
いちいち大変になるっていう部分でのこう遊びづらさっていうのは多少あるようですね。
大変ですね、そういう意味でも。
はい、ということで4番目がディプロマシーと。
ディプロマシー。で、最後ですね、ちょっと色物枠でですね、はい、エルドリッチホラー。
はいはい。
あの、クトゥルフ系のボードゲームですが、
うんうん、
まあ、マンション・オブ・マッドネスというのを、あの、それこそ、はい、あの、朝日のですね、ボードゲーム会によくいらっしゃる方からですね、
はいはい。
以前お伺いしたときに譲っていただいて、
うちの相方ですね。
はい、あの相方さんの方で
ですね、知っていただいて、で、結構、モバラのメンツ、クトゥルフ好きなプレイヤーとか、TRPG やってるプレイヤーがいるので、
はいはいはい。
割と盛り上がりまして、
うん、
ただ、まあ、なかなかちょっとですね、重たすぎたので、なかなかこう、やるタイミング自体は、限られてはくるんですけども、やっぱり、評価内に面白かったんですよね。で、それで、まあ、マンションマットレス2版とかも買って、ちょっと今、ルール読んだりとかしてるとこなんですけども、エルドリッチホラーの方は、プレイ人数が、マンションマットレス系は5人までなんですけど、
エルドリッチホラー、
はい、6人とかもっとできたから
。なんか1から8ってなってますね、エルドリッチホラーは。
あ、そうか、8まででしたっけ。そう、1ができたのもあって、いろいろ人数の幅が多いので、あ、いいなと思ってですね。
うん、8人となるとテーブルを頑張って広げないといけないですね。
そうですね。日本の住宅事情的に厳しい可能性が出てきますけど。
まあでもそれも小林さんのゲーム会は、まだまだ対応人数にはかなりの余裕がありますからね。
そうですね。部屋のキャッパの方が大きいことが多いので、なんとか、これいけるかなと。
これなんかすごいバリエーションっていうのですか、こうファミリーのところにいろいろありますね。アーカムホラーだとか。
あ、そうですね。
クトゥルミソス。これはゲーム名じゃないのかな。なんか、クトゥルものは種類が多くて、ちょっとよくわからない、ついていけないっていうのは正直な僕の感想ですね。
そうですね。なんか、バリエーションというか、アーカムホラーとかは別シリーズだと思うんですけど、はいはい、まあ、同じエルドレッジホラーの拡張もなんかいっぱい出てると思うので、うん、そういう意味でも、うまくこう、回数遊べる環境が作れたら、うん、まあ、どんどんどんどん、こう、買い足して広げていけていいなとは思ってるんですが。
なるほど、なるほど。
感じの、まあ、全5タイトルですね。
5タイトルですね。
はい。
ワイナリーの式、ルーム25。
はい。
で、エクリプス。
はい。
ディプロマシー。そして今出たエルドリッチホラーと、
はい、
唯一ですね。
はい、
はい、はい。じゃあまずは先に僕の方が候補を挙げたので、
はい、
どれを買ったら良いかというのを小林さんのご意見をいただきたいと思うんですけれども。
あ、今先ほどの中でですか？
そうですね。もう一回名前を言っていきましょうか。
あ、
まずお絵描き系のゲームのピクショナリー。そして、正体陰徳系のシークレットヒトラー。
シークレットヒトラー。
はい。そして、ワールドカップを再現せよ。ザ・ワールドカップゲーム。
ザ・ワールドカップゲーム。中ですか？
うん。バラバラですね。どれを取っても。
そうですね。
間違いはないというか。
うん。
うん、どれを取っても、他の3つの代わりにはならないというか。
そうですね。完全に別の世界に分岐していきますよね。
そうですね。もう何を選んでも後悔が残るという、そういうチョイスかもしれませんね。
うん。いや、でも、こう、一番ワクワクして、
はい、
こう、買った後に、あのゲームどうでしたって聞きたくなるのは、多分ワールドカップゲームですね。
ああ、ワールドカップゲームですね。そうですね。じゃあ、ワールドカップゲームを、
はい。
入手する方向で。
はい、お、いいんですか？そんなサクッと決まってしまいましたけど。
いや、やっぱ所有欲を満たそうという部分で考えるといいんですけども、はい、いや、ただですね、小林さんのおすすめだから、まあ今、確保する方向でなんて言い方しましたけども、これ多分ね、イギリスのゲームっぽい感じなんですよ。
はい、
うん。はい。なんでかというと、まあ新品とかも探しあるのかな。とりあえずですね、中古で今ざっと見てるとこなんですけども、出品してる人がみんなポンド建てで出品してて、で、なんか、まあ、ざっくり100ドル前後みたいな、100ポンド前後みたいな感じになってるので、送料込みで1万、まあ、5000円から2万円ぐらいは下らないかなというような、
そんな、
とんでもないものをお勧めされてしまいましたね。
でも、ピクショナリーとかおすすめにするんじゃないですか。
ピクショナリーは、いや、
そんなしない。
多分ね、ピクショナリーは国内で中古とかでもあんまり出てるんで、1万円も出せば買えるとは思うんですよね。まあ1万円出すかっていうと、まあ、正直バカらしいなという感じはあるんですけども、だって僕が、今からまあ、ひっくり返しますけども、僕はですね、絵心がとてもないので、この手のものが非常に向かないんですよ。
そんな、あれですか、ピックスとか、そういう絵心がなくてもいけるお絵描きゲームの方がいい感じですか？
ああ、ピックスなんですけども、
はい。
僕あの、ドットを打つセンスが絵心に輪をかけてなくて、我ながら恐ろしいレベルのドット絵のセンスのなさですよ。昔からですね、
はい、
なんとなくそうかなという認識はあったんですけども、ピクスやってみて、
はい、
痛感しましたね。これはセンスがないというふうに。
あれやっぱ独特のセンスが必要なんですね。
やっぱドット値はまあ経験もあるとは思うんですけども、まあその、僕は苦手なのは多分その物を見て、あの、
はい、
抽象化するところが結構苦手なんですよね。それをこう、まあ、絵として。
はい、
で、ドット絵も、まあその、出力は違うけれども、目に映ったものをこう情報をどういうふうに吸い落としてどういうふうに出すかっていう部分ではその同じ作業なので、その辺が僕全然ダメなんですよ。
なるほど。
はい。まあそんな言い訳をしてますけれども。
いやでも、うん、なるほどなと今思ってしまった。そうするとじゃあ、あれじゃないですか。ってことは、ピクショナリーってスゴロクとお絵描きを足したものだから、スゴロク部分だけに1枚払うことなんですよ。
いや、多分ね、スゴロクとしては全然面白くないと思いますよ。面白い気がちっともしないですよって、
うん。そっか。そうすると、でもあと残ったのはシークレットヒトラーしかないんですよ。
いやいや、でもここはあの、ワールドカップゲームはぜひこれは、あの、はい、持ってみたいですね。
ですか。
うん。ちなみにあの、ピークショナリーは、どんな感じのお題があるかというと、
はい。
と、まあ、バンドエイドだとか、これはいけそうな感じがしますね。
はい、はい、はい。うん、
マドンナ、クローン、スリーマイル島だとか、スプートニックとか、核シェルターとか、なんかそんな感じのものが。一応今言ったら全部なんとかなるかなという感じもあります。ロックンロールとかそういうのどうでしょうね。
おお。
転がる岩とか書いて、なだれとか言われる感じですかね。
なんですよ、ローリングストーンズって言われて困るかもしれない
です。ローリングストーンズは、でもローリングストーンズはまあいけるかなって、口とベロでって出してるのを書いて、わかんなければむしろお前が悪いって、ローリングストーンズ知ってんのかっていうぐらいの感じでいけるので、まだいいですかね。あの、チェルノブイリとかもありますね。どうしよう。
すごいな。
はいはい、まあお話を戻します。はい、じゃあ僕は、はい、ザ・ワールドカップゲームをなんとかします。なんとかしたいです。
お願いします。
はい、では小林さんの方ですね。小林さん5個も候補がありますからね、
はい、
まあどれを買っても間違いはないとこだとは思うんですけれども、ワイナリーの式は僕らの、 あの共通の友人がもう買うということで、もう明言してますので、買った上で遊ばせてもらって、その上で、ね、よかったら買うというのでもいいでしょうし、でまあ仮に売り切ったとしても、まあ、そこで遊ばせてもらうとか貸してもらうとかすればいいかなということで、一旦置きましょう。
はい、
でそうなってくるとやっぱりですね、まあ、ディプロマシーはいいかなというふうに思うんですけども、まあでも実際にこう、ある程度遊べると、まあさっきそのゲームの個別の話の中でもうゲーム会にもぴったりですねなんていうふうに言ったので、まあルーム25でどうでしょうか。
ありがとうございます。わかりました。そうですね。これだったらもう即ゲーム会でできそうですしね。
で、入手性も高いのかな。なんかちょっとこの間新しい版が出たんですよね。はい、
あ、そうなんですか。
ですね。で、その前に、うん、少し品薄の時期があって、
はい、
で新しいのが出て落ち着いたのか、あるいはそれも売り切れて今もしかしたら高くなってるのかちょっとわからないんですけども、まあでも何回か出てるものですし、
はい、
でゲーム自体は特に言語依存もなかったと思います。まあ多少の英文はあるにしても、まあ、仮に海外版でもそんなに困るようなゲームではないので、
はい、
まあ、これは非常に入手性もいいし、 うん、面白くないチョイスをしてしまったんじゃないかなと思うぐらいですけども、まあそういう趣旨じゃないですからね。うん、悩んでる中からどれか一つをとりあえず変えましょうと。
はい。
いうことなので、じゃあ小林さんはルーム25を僕はお勧めします。
うん。わかりました。ありがとうございます。そうですね。これはでも比較的回せそうなので。
うん。まあ、あとは。
また。
そうですね。まあ、プレイヤーを多少選ぶところはありますけど、まあ、ワイワイ遊べるメンツであれば、
うん、
なおいいんじゃないでしょうか。
なるほど。わかりました。
まあ、弱点としては、最近その、キューブみたいなゲームだよって言っても、
はい、
キューブもぼちぼち古いゲー、あの、映画になってきたので、10年以上前ですから、その辺の、こう、わかりやすく言ったつもりなんだけども、意外と話が通じないみたいな、ところはあるかもしれませんね。あの、金沢出身の、人だったらば、米沢ほのぶのインしてみるみたいなゲームですよとかっていう風に言ってもいいかもしれませんけども、あれも、あれは映画、原作はいいけども映画の方は出来がかなりいましたし、なかなかプッシュしづらいところがありますね。うん、
じゃあですね、上映会を先にやらなきゃいけないですね。
いいんじゃないですか。なかなかいい映画ですよ。いい映画というのもあれですけども、あの緊張感のある面白い映画ですよ。
わかりました。じゃあ、ちょっとそれも、上映会も込みで、今度企画してみます。
ちなみに、その、キューブを見てから、このゲームをすぐに遊ぶと、
はい、
キューブはクールだったねっていう風な印象を抱くんじゃないかなという、そういう危惧もありますが、まあ、あんまり、その辺は言ってもしょうがないことなので、置いておきましょう。
わかりました。
はい、じゃあ、最後に、いつものごとく、お迎えのご案内でもして終わりましょうか。
はいはい。
ではお願いします。
あ、こちらここからですね。
はい。
私たちモバラでテーブルゲームは、今毎週水曜日に、モバラの隣のですね、八海駅というところのすぐ近く、調整村文化会館で水曜仕事の帰りのボードゲーム会というのをやっています。一部の週は、会場が閉館日になってますので、ご参加の際はですね、私どものブログですとか、ツイッターの方をご覧いただいて、やっているかどうかを確認してからですね、ご参加ください。また、だいたい隔月で1日通してのですね、ボードゲーム会もやってますので、4月に次回は予定していますので、ぜひそちらもご参加いただければありがたいです。
はい、そして僕が、やってるゲーム会というのは千葉県旭市で、毎月第4土曜日にやっております、総武本線の飯岡駅から徒歩で7分ぐらいのところにある中見公民館というところで、お昼13時から夜の22時までやってます。こちらの特にテーマは設けずにいろんなボードゲーム、その時やりたいボードゲームを持ち寄ってみんなで遊びましょうというような趣旨でやっております。ぜひお越しください。それではゲーム会でお会いいたしましょう。
お待ちしてます。